今日もよろしくお願いします。
お願いします。
感情的に訴えると売れるのはなぜですか？
感情的に訴える、感情面に訴えるね、はい、それを言うなら、はい、あのなぜですかっていうか、まあ、もうそれも出てるのよ。感情面で訴えた方が絶対売れると、はい、じゃあ感情面の反対って何だと思う？感情面で売れるんでしょ、じゃあその反対だったら売れないわけよ、
はい、
でよく間違いをみんなするんだけど、はい、何だと思う？何を訴えると売れなくなると思う？
商品ですか？
商品、あ、まあ商品とかメリットとかそういうことだよね、はい、それを要約すると何かっていうとデータです。データを前面に出すと売れないです。人の感情っていうのは数字では動かないからね、はい、動かない、うん、でもじゃあ感情面に訴えるってどうするんだよってなると思うのよ、はい、難しいと思う。もう土屋さんは感情面でどう訴えますか？怒り散らすのあかんで、そんなどうなったりとかもうーとか言って怒ったりする、感情でガーン来られるから、怒りの感情って怒りの感情が来るからね、あの よくないのよ、うん、どんなことがあるか知ってますか？商品を売ることに関して言うだよ。
シェイクとかすっごい美味しかったって、甘くて、
あーやらせっぽくないそれすっごく美味しかったとか言って桜っぽいじゃないかあの、ね、いい方法あります。何かっていうと、ストーリーです、
はい、
物語を使うといい。人は小さい時から物語付けっていうほどストーリーばかりを見てきて、 見たり聞いたりしてるわけよ。昔話なんかもそうでしょ、全部ストーリーになってるじゃん。全部ストーリーをちっちゃい時からずっと聞いてきてるわけよ。だからストーリーの物語は人は素直に受け入れるのよ。うんうんと。しかも疑わないから、嘘だと思わないわけ。へえすげえってなるわけよ。ストーリーはねものすごくいい。で物語ね、小説なんかもそうだよね。読みやすくて分かりやすくて楽しいから、人はもう本当無条件で信じちゃうから、だからそういう例えば自分の生い立ちであったりとか、そういうのをストーリー形式に書いていくっていうのが一番いいやり方でありますよと、売れるやり方でもあるかなと個人的には思っているわけで、で、特に複数のみんなをどうのこうのっていうよりかは、一人に向けて訴える、一人に向けて言うように、一人の人を主人公にして話を進めていった方がいいですよっていうのはあるかなと思うのよ。で、特にね、なんでストーリーがいいかっていうと、人って感情で動くっていうでしょ。だから心が動くわけよ、すごくグラグラーっと心が動くわけだから、ほら島田紳助見てたでしょ。M1 の審査員やってる時は自分は審査の立場だし、漫才のことはもうあらゆる面で知っていると。だから M1 で漫才やってる若手の子たちを審査する立場だって言って、俺は笑わないって言ってるわけよね。ですごく上手い人が出てきたら、うわうまーって思うだけで、笑いはせえへんと、笑いに来てるわけじゃないからっていう。だけど感情面で訴えかけてくるやつが出てきたら、例えばフットボールアワーって言ってたけど、あいつら感情面で感情に訴えて漫才しようねん、だからな思わずこっちも笑ってまうんやって、感情は感情にこう引っ張り合うというか、磁石っていうか磁力でひっつけ合うみたいな感じで、こう感情ってくっつくのよ。一人が楽しそうに笑ってたら、こっちもなんか分からんけどだんだん楽しそうな雰囲気になってくるじゃない、何があったのみたいな。で一人がものすごく友達とかがね悲しくないって言ったら、何があったのって悲しく、こっちまでなんか悲しい雰囲気になってきちゃうじゃない。そうやって怒りじゃない、感情って感染するのよね。学校でもさ、先生が怒りながらガーッ入ってきたら、みんなピリッてくるやん、シーンってなるやんそんな感じでこう感情って感染するのよね。そういうので感情を訴えかけるっていうのは、商品の購買意欲をものすごく高くすることができるから。で人が買う時っていうのは、心が動いた時に人が買うわけよ。理屈で買わないからね、感情面で、うわ欲しい、衝動がいいのか、特にそうだよね。感情面がムラムラってきて、うわ欲しい、どうしても欲しい、よく考えたら、よく似たバッグは他にもあるにもかかわらず、いやこのバッグが違うとか言って買うわけでしょ女性はあるじゃんとか言って、あるやんかって言いたいんだけど、いや違うとか言って言うわけでしょ、うん、 靴とかもそうなんでしょ、
はい、
いや違うってなるわけじゃない、
はい、
うん、まあ男性で言ったらスーツとかもそうだと思うよ。え、あんたよう似たの持ってるやんか。いや違うんやと理屈じゃない、でも理屈では分かってるんやけど、感情面でうわかっけえこれ欲しいとか言って買ってしまうとか、その心がねグラグラってくるっていうのをさせる、心をグラグラってさせるためにはどうしたらいいんですかって言ったら、その感情面に訴える、心で訴えかけなきゃ人は動かないですよと、あの具体的なストーリーを見ることで、人はね頭じゃなくて手足じゃなくて心が先に動くっていうわけよ、うん、グラグラってくるじゃない、なんか感動するストーリーとかを聞いたりするとうわーって泣いてまうわみたいな、こうグラグラってくるじゃない、そういうのでグラグラってこうかわせるグラグラっとムラムラっとさせなきゃいけないみたいながあるんだけど、なんかね有名な人の話で、なんかナチスのその戦争、ナチスの人が戦争裁判の時に言った言葉があって、一人の死は悲劇になるが集団の死は統計上の数字に過ぎないっていう言葉があるわけよ。それぐらいそのデータ化してしまったら、その統計上の数字なんかを見ても全然何にも感動しないわけよ。で実際確かね、あのなんか募金に関するアンケートかなんかで実験した時に、そのね、どれだけ今その基金とかで飢えて死んでる人が今こんだけいてるんですよって統計上のその数値とかを出して、ぜひあなたもその募金に寄付してくださいっていうやつか、それかあのね、そのこっちをちっと見てる男の女の子とかのその写真をね撮って、こう感情に訴えかけているようなその目をしてね、あのぜひあなたのね、あの〇〇が、生きてきますみたいな、ワクチンがどうのこうのとか言って寄付してくださいって言ったら、どっちの方が寄付が多いかって言ったら、やっぱりその写真の方ね、感情面に訴えかけている方がやっぱ寄付が方が多くなったって、心が動くからだよね、ああ助けたいとか言ってなっていくわけよね。だから統計上の数字に過ぎないっていうのも、まあ、あのそういうことは、あだからさ、なんかこの前ちょっと見たんだけどさ、ちょっと関係ないかもしれないんだけど、あの京都のさ、覚えてますか、あのすんごい悲しい事件、あの介護疲れで、
はい、
おばあちゃん80歳のおばあちゃんをと心中しようとした50歳の息子の2人が心中しようとして息子の方は生き残ってしまったっていうやつがあったのよ。でもちろん裁判になってしまったんだけど、あのそのおばあちゃんが認知症になっちゃって、で50歳の息子さんはずっと働いてはったんやけど、でも認知症のお母さんが昼夜逆になってもたんやって、でもううろうろうろうろしてしまうから、その仕事に行けなくなってしまったって言って、でその介護の方にこう行ってたんだけど、だけどあのその貯金も切り崩してしまって、で市役所かな、行政の方に行って何とかしてくれないかと、このままじゃ生きていけないみたいなこと言ってたんだけど、ダメですダメですとか言ってずっとダメだったんだって。でもう最後これしかないって言って、そのなんか数百円しかもうお金がないって言って、なんかパンと牛乳かなんかを買って、で2人で食べて、でもこれが最後やって、で お母さんの方も、あの前はわしの子供、私の子供やから、あのいつも一緒やでって言って心中しようとしたと。でそれを通行人が見て、あの読んで、でお母さんの方は死んでしまったんだけど、息子の方は生き延びてしまったと。でこれからお母さんの分もあの生きてくださいねっていうふうに言って、その執行猶予がついたと思うんで、確かそんなんあったね。それを聞いたらさ、やっぱりその介護疲れって言って、でしかも自分の親ももう行政も助けてくれないからって言って、もうどうにもならないところになってしまって、あのいうふうにしてしまうっていうことでしょ。それを聞いたらさ、なんとかしなきゃと思うじゃん。でも多分その認知症で疲れていて、あのその認知疲れ、ああじゃあ介護疲れで、その要は親を殺してしまうっていう事件が起きてるんですって言われても、ああ悲惨な事件やな、へえだけで終わってしまうわけ、統計上の数字みたいな感じになってしまうから。でも一つのストーリーをグーってついくと、何やってんだよっていうふうになるじゃない。こういうのを助けるために税金があるんだろうがっていう話じゃない。でそれは2006年の事件だったのよ確か。でその後どうなったか、その50歳の息子さん、
はい、
なんと琵琶湖で自殺したらしいよ。 もうびっくりだよね、結局もうダメだったっていう話じゃない、はい、そういうふうにこうもう悲しいなるじゃない、そういうの、うわーって、多分結構有名な事件だから知ってました、千里さん。
知らない。
あ、そう。え、知らなかった、
はい、
俺知ってたよ。うわ、もう会がもう親がボケるってもうね、子供が見捨てられないから、ね、見捨てられないじゃない、なんか介護施設に入れるか、はい、でもお金がなかったら自分で面倒見なきゃ、特にあの親思いな優しい子供ほど潰れてしまうような気がするのよね、はい、でそれに対してやっぱり助けてあげないとって思うじゃない、はい、そうやって一人の人をこうクローズアップしてグーっていくと助けてあげろよっていう風になるじゃない、
はい、
でも全然関係ない普通のね認知症の介護疲れだとか言われてもなんだよ俺には関係ねえよっていう風になっちゃうんだけど、
はい、
やっぱり一人に対してグーってこうフォーカスしていくともう何のための税金だよとか思っちゃうじゃない、はい、そういう人のためにやれよってセーフティーネットってなんだよっていう風になっちゃうじゃない、はい、そういうのと一緒で、ね、心を動かすためには感情面を訴える方がいいですよ。感情面を訴えるためにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱりストーリー、物語、小説とかそういうのを一人に対してクローズアップしていってやっていった方が人の心はグラグラって動くので、売れやすいものになりますよ。ちょっと今例えがねちょっと介護疲れのやつやったから売りたいっていう話にちょっとなっていかなかったけど、ちょっとさっきたまたまそれ読んでさ、うわーと思っちゃったのよね。あの人結局亡くなってもたんかとか思って、はい、結局そのね助ける救うことができなかったのかと思うとなんかちょっとね やりきれない気持ちになるじゃない、なんかまあ、はい、っていう風になるじゃない、そんな風にさ思ったりするわけよね。 あとなんかね獄中で60年間無所に入ってた人が出てきたんだって、はい、どこか広島かどこかちょっと忘れちゃったけど60年間無所の中やで、
はい、
20歳ぐらいでなんか刑務所入って80ぐらいで出たんやで、
はい、
もうほんと浦島太郎状態でほんまに、
はい、
本当に多分当時白黒テレビとかだったんじゃないかな、分かんない、
はい、
カラーテレビがあったんかな、今やもうこういうスマホとか見てさ、はい、こう見てるわけでしょ、こうなんかバーって見て、はい、なんだそれってなってるんじゃないかな、分かんないけど、あでもニュースとか見てたら知ってるんかもしれんけどね。でも逆にさ80歳で刑務所からここへポーンと来られるんだろ、何もすることないんちゃう、
はい、
何もできひんのちゃうかなと思っちゃった。そのまま無所の中の方がもしかして幸せだったんじゃないのかと、
はい、
ショーンシャンクの空にのね、
はい、
モーガン・フリーマンみたいな、あ見ました、ショーンシャンクの空に、見てないのか、は
い、
あれなかなかいい映画ですよ、やっぱ名作ですからね、見た方がいいかなと。そういうふうにこう一人にねこうグッてこうクローズアップしていった方がストーリーとしては一品になって心が動くので売れやすくなるので、ぜひぜひちょっと感情面で訴えてみてください。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。